イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、最近睡眠法が気になっている岩崎です。
母ちゃん元気かい？
池田です。
はい、ということで、今回はメディア覗きということで、
はい、
前々回がテレビドラマについてやって、前回がテレビについてやって、
岩崎さん振り返るとその順番に行ったなきゃいけないから、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そうなっちゃいますけど、まあ形
です、ね、そんな感じなんですよね、はい、
映画に今回は映画についてやらせていただこうかなと思っております
、はいはい、まあね、メディア覗きって言っても、はい、まあ、映画でもテレビでも、まあ、小説でも本でも何でもそうですけど、どんどんね時間で変わっていってしまうので、
はい、
まあ、今回はまあ1週間ちょっと切り取ってね、
はい、
でまあ話題の映画をまあ追いかけながら、
はい、
まあ、ここからちょっと種が生まれればいいかなということで、
はい、
まあ、ちょっとベースとなります情報ということで、
はい、
ちょっとね一つランキング出したいと思います。
ランキング、
はい、映画 .com の、
はい、映画のサイトですね、
注目作品ランキング、
はい、
レビュー数、
レビュー数
の数で
ちょっと感想をどれだけの数みんなが書いたか、
はい、入れてるかということで、
はい、
伝えていきましょう。第1位、
はい、
関ヶ原、
はい、関ヶ原、
はい、第2位、
はい、
ワンダーウーマン、
はい、
はい、それから第3位、
はい、
新幹線ファイナルエクスプレス、
はい、
はい、第4位、
はい、
打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、
はい、
第5位ベイビードライバー、
はい、
第6位君の
膵臓ですね、
膵臓を食べたい、
はい、
第7位スパイダーマンホームカミング、第8位エル、第9位トリガール、第10位スキップトレース、
はい、
となっております。
レビュー数は多かった順ということで、は
い、ということですね、
この1週間、
はい、まあ、実際ランキングもね、非常に近い感じでして、関ヶ原はね、
はいはい、
1位を取っているらしいという情報もあります
けども、あらあら、
さあこの中で、
はい、
まあ、映画好きの岩崎さん結構見ていらっしゃると伺ってますが、
はい、今週とかこの1週間に僕5本見てて、
はい、
ちょっと自分でも引いたんですけど、このその前の週とか全然見てなかったんですけどね、久々に、まあ、映画サービスデーが1日にあったりしたんで、そこでまとめてみたのもあったりとか、まあ、2本3本で、2日に分けて見たんですけど、ちなみにさっきのランキングで言うと、その前に、スパイダーマンホームカミングと、打ち上げ花火、下が見るか横から見るかについてはもうすでに見てました。でそれ以外で今回5本見てて、さっき出てきた関ヶ原と、あと L と、あと、新幹線とベイビードライバーとワンダーウーマン、
ほとんど見てんじゃないですか。
注目度ランキングの上位のものほとんど見てるんですね。
みんなが語りたくなる映画はもう全部岩崎が食べ尽くしているという。
そうなっちゃいますね。
いやいや、嬉しそうですね、そんなことで。
そうでいいのかってミーハー心がなんか出てるんじゃないか
と。とりあえずちょっと時間の関係もありますから、はい、関ヶ原。
はい。
まあちょっと大注目ということで。
関ヶ原の合戦
です、まあ、でもあの、はい、主演がね、
はい、
ジャニーズの役者さんということもありますから、
はい、
まあ、そういうこともあるけれども、はい、岡田さんに関しては、まあ、はい、まあ、ジャニーズの役者ってイメージがね、
そうですね。
ないじゃないよね。
もう、あの、いろんな戦争映画とか、あの感動的な、ね、映画とか歴史ものとかいろいろ出てますからね、もう。
でちょっとこういうとなんだけど、木村拓哉とは違うという。
そうですね、何を見ても木村拓哉さんは木村拓哉さんだけれども、岡田准一さんは結構 それぞれの役になりきるというか、うん、信憑性を持たせることができる稀有な役者さんだと思うんですけど、
なるほど、
今回、まあ、関ヶ原といえば関ヶ原の合戦ですよ。もう多分日本史をやってる方だったらどなたでも知ってる
日本史をやってる方っていうのはその学校自体っていう、
はい、日本史を習ってなかったらもしかしたら知らない可能性はあるかもしれないけれども
まあまあまあ歴史でねやってたんでしょうかね、
はい
はいは
い
は
い、いわゆるあれですね、徳川家康と石田三成っていう東軍西軍、2つに分かれての、天下分け目の決戦と言われる、
うん、
場所は 名古屋 愛知県あたりですかね、関ヶ原っていうと、うん、でまあ、その関ヶ原の合戦に至るまで、秀吉が、陥落というか、あの亡くなりかけてて、でそれをあの統括していて前田利家という人が亡くなったそのタイミングからあの関ヶ原に移っておくわけなんですけど、合戦に至るまで の, その人間関係の描き方はすごいんですよ、
うん、
恐ろしい量の武将がそれ関わってるわけですよ。それは日本国を2つに分けてこう戦う合戦なので、うん、
はいはい、
ものすごい登場人物が出てくるし、それぞれがみんなキャラが濃いんですよ、武将なんで、
うんうんうん、
まあその国のねトップになってる人たちがぞろぞろ集まってできてるグループなんで、それぞれの人それぞれを描いてるのもすごいし、ちゃんとみんな方言でみんな早口でバーッと喋ってるのを、
うん、
だシンゴジラに感覚的に近いです。
あ、最近、
はい、
あの映画で復活した、
はい、
シンゴジラの、
はい、
あの官僚がいっぱい出てくるわけですけど、
わーってみんな喋るじゃないですか。
説明ゼリフだとしても、
はい、
もうすごい、まあ、短い時間に大量のゼリフを、
はい、
まあまあ、だ聞き取れてるのかなって感じすらね、
そうです、
しますけど、
まあ、あれとかはねもう専門用語とか全部字幕とか出しちゃってましたけど、今回は、一応僕たまたま英語字幕バージョンっていうのを見て、まあ、それ基本的には海外の人向けですよね、
英語字幕バージョンっていうのは普通にやってるんだね。
関ヶ原についてはそれをするぐらい多分もう見てるかは分かんないと思ったんでしょうね、きっと。
面白いね、
はい、それをわざわざあの東宝シネマズでやってくれていて、まあ、六本木っていう場所もあったからかもしれないですけど、
私英語を見てやっと意味が分かるみたいなこともある
んだ、は
い
は
い、
ところもあるんですよ。
は
あ、あれ本当字幕なしで見てる方たち全部を多分理解して見てはいないんだろうなっていう。
じゃあもうすごい情報量ギューッと圧縮してやってるんだ、
はい、やってたんです。 そこのところも会話交わしてるのを見るのも面白いし、一番はやっぱりあの合戦シーンですね、やっぱり、
うん、
合戦シーンのそのカメラのアングルの大きさっていうか、
うん、
すごいこう高いところがこう、
はい、上から俯瞰して撮ってるような、
そう動いてるところをちゃんと見せたりとか、普通の多分戦国映画戦国ドラマみたいなものだとあんまり描かないような角度からのカットは結構多くて。
どういう角度なんですか。
結構あのなんていうんですかね、難しいんですけど、こう横から撮るとか、
うん、
あの斜め上からとかなら分かるんですけど、
うん、
斜め下とか、
うん、
なんか普通の現代的なドラマだったら時々見るかなっていう角度から撮ってるんで、うん、なんか今まで の大河ドラマとかそういうものとはまた違った新鮮な感覚を結構味わってくる。
生っぽい感じとか。
そうですね、だからあんまりこう時代をまあ、意識せざるを得ないんですよ。その格好とか見るとちょんまげしてるし鎧着てるしっていうのこれ意識せざるを得ないんですけど、普通になんか今風のドラマとしても見えるというか、
まあ、カメラがね最近 CG もあるから、
はい、
新しいところにカメラ位置を据えるってこともね、
はい、
きっとできるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、そういうじゃ斬新なカメラカットもありつつ
ありつつね、あの役者さんたちも当然役所広司さんが徳川家康やってるんで、
うん、
まあその迫力すごいし、このクソ親父はって思わせる説得力はすごかったですし、うんうん、石田三成ってその一般的に歴史上だと本当生真面目すぎて部下にも厳しくてみたいなキャラクターとして描かれるんですね、
うん、
どうしたって、
うん、
であんまり部下から慕われてなかったよねみたいな話にやられるんですけど、岡田准一がやることによってその真面目は真面目なんだけど、そこに誠実さがあるというか、実は優しさがあった上での、厳しさなんだみたいなことを感じさせてくれる新しい石田三成像を確立してたんですよ。
すごいな、
だから歴史上でその字面だけで捉えたりとか、あとはまあいくつかの作品とかで、いろんな役者さんが石田三成演じてきましたけど、多分一番こう好感度の高い石田三成が今回生まれた、
うん、
しかもこれだけヒットしてる映画なので、
うん、
すごいあのやった価値が高いなっていうふうに思いました。新しい歴史が、まあ、もちろんそれは司馬太郎さんが原作なんで、司馬太郎さんから見たその歴史観というか石田三成観ではあるんですけど、そこを新しく掘り下げたっていう意味でもすごくこの大作映画でそれをやってくださったのがすごく良かったなって。
すごいね、まあ、これはあのね詳しく、知りたい方は岩崎さんの、
はい、
映画表も
インターネットで、フィルマークス上で書かせていただいたので、
はい、それも読んでいただければと思いますけども、
はい、
さあ、まあ、で他にもねいろいろと作品ありましたけれども、
はい、
まあ、これなかなか難しいですけども、
はい、
まあ、結構先ほどのランキングにね上がってる作品も結構見てらっしゃるということで、
はい、そうでしたね。
これどうでしょう、これ全体見て、
はい、
いやこんな傾向があるなとか、
はい、ま
あ、この辺ちょっとやっぱり 拾っておきたいなとか、はい、注目点とかあれば、はい、まあ、関ヶ原のね、そのいわゆる時代物なんだけれども、はい、やっぱ描き方を一新して全然普通に見れる面白い映画だよっていうのもあると思いますし、はい、他あと、まあ、強いて言うと、まあ、スパイダーマンとかね、
はい、スパイダー
マン、ワンダーウーマンみたいな、まあ、そういう、まあ、これもちょっとあの時代物に似てますけど、はい、そういうキャラクターを使って、
はい、
まあ、物語を、まあ、回している作品っていうのも、はい、2作もね、はい、結構どっちも注目作
だと思いますけど、そうですね、マーベルと DC と、はい、
うん、
それぞれあってっていうところで、まあ今までは本当マーベル一人勝ちみたいな感じだったんですよね。もともとはそのスパイダーマンシリーズもそうだし、
うん、
アントマンとかもそうだし、
うんうんうん、
みんなあのマーベルのヒーローは、まあ、もちろんディズニーと組んでるっていうのもあったりしてヒットしてたけど、久々に DC はあのスーパーマンとか、バットマンとか評判が悪い作品ばっかり出てくる中でようやくワンダーウーマンで出てきてっていうところがあったので、そこの面白さはありますよね、やっぱりね、
うん、ワンダーウーマンは結構あのその主演女優が、
はい、
結
構政治的な発言をする
することでね、ちょっと話題になったりもしてますけどね、はい、あとまあ気になるところでは、まあ、韓国映画ですか、
はい、
新幹線、新幹線、
はい、
これもやっぱりまあ韓国映画って見ると、
はい、
すげえなっていう作品が意外とありますけど、
多いですね、うん、
これもその新幹線っていうのが、
はい、
まあ、いわゆるその特急列車、
はい、
の新幹線っていう意味もあるし、
はい、
まあ、新しい幹線っていうね、
はい、
言葉遣いで、
はい、
まあ、これは電車の中で感染しちゃうっていうことなんですよね。
ゾンビ化しちゃうっていう、まあ、感染した人が、うん、あの電車の中に入ってきちゃうっていう、
うん、これはまあスペクタクルでドキドキしつつも、
はい、
なんか先ほどの話だと涙も、
そうなんです、これね、あのなんでかっていうと、まあ、ゾンビ映画ってあの、まあ、フィルマックスにも書いたことなんですけど、常に 死と隣り合わせなものですよね、
うん、
ゾンビに噛まれたらもうゾンビになっちゃって、それはもう死んでるみたいなもんだからっていうところで、まあ、ゾンビも死にかけの存在ですし、
うん、
常に死と隣り合わせだから、まあ、あのその登場人物に感情移入をさせたらばその人の死が訪れるってことで、まあ、感動させることは間違いないんだけど、泣かせてしまう映画にはなりがちなんだけど、今までとはそこら辺があの違うポイントとして、すごいいろんなタイプの人間関係を描いたんですよ。主人公は親子なんです。親子で、夫婦仲が悪くって別居なのか離婚してるのかみたいな感じのところと、お父さんとあとその娘さん の登場人物を出して、それ以外に高校生同士 あのカップルとか、あとはあの、これから子供が生まれる奥さんとその旦那さんとか、おばあちゃん同士の姉妹とか、そういういろんな人間関係を出して、それの、人たちが死の淵に追いやられるっていうタイミングが何回も何回も来るんで、その自分自身が投影できるポイントがいろいろあるんですよ、うん、親子でもそうだし友情関係でもそうだし、恋人関係、結婚してる人の関係みたいな、いろんな人のその引きこもるのがあったりするんで、それぞれでちゃんとこう的確に、まあ、それを計算してるって言っちゃうとなんかあれなんですけど、そこら辺 あのドラマの構成の作り方が本当に優れてるなっていうのを感じました。
あら、大絶賛ですね。
いや うまい、すごい、あれはぜひ見て、あのゾンビ系があのすごく苦手って人にお勧めしないですけど、
うん、
そうじゃない人はぜひ見ていただきたい。映画館で見てこその映画だと思うんで、迫力もあるし、
ね、お話だとあのベイビードライバーも非常に僕は絶賛されてらっしゃ
る、はい、あ、そうです、ベイビードライバー
は
最初から最後もね完璧な映画、
はあ、
もうあの一番よく言われるのはやっぱ音楽とそのアクションの組み合わせみたいな、そのミュージカルっぽいんだけど、まあ、ミュージカルではなく、その一回止めてその踊り出すとかではなくって、ちゃんと物語とか動きに合わせて音楽が乗っていくみたいなところで、その気分を高揚させながら見ることができるっていうところもあるし、物語のキャラクターの作り方とかも本当にそれぞれのいるようでいない、あのいわゆるその強盗とかの逃がし屋が主人公の映画なんですけど、まあ、その作品自体はいっぱいあるけれども、今まであったけれども、その人は実はあの子供で、しかも両親があの事故で亡くなっていて、そのトラウマを抱えた、青年の話だったりして、そこら辺の過去のトラウマを引き継ぎつつの、その後の対人関係の難しさとか、またそこに恋愛要素とかまた絡んできたりするんで、 すごい入り組んでるんだけど、うまくガッてこう一つの作品として最初から最後まで、しかも最初と最後にちゃんと盛り上げてくれるんですよ。
うん、
だからもう見ててわーって拍手したくなるような、
いやー本当に気になる映画ばっかりですね。
本当に淀川さん見たそうなんです。なんでいい映画はいっぱいあるんで、
はい、
そうなんです。ぜひね、映画館最近行く人減ってますけど、
はい、まあまあね、
週に5本見るとは言わないですけどね。
さあ、一応メディアの覗きということですから、はい、ここから種をね、
そうですね、
出していただければ、まあ、
はい、
嬉しいなと思いますけど、いかがですか？
そうですね。なんだろう、映画のイベントやりたいってだけです、僕は。はい、で結構前から
見た、見たみたいな話を。
はい、
それは、
はい、
あの作品、この作品の話をしたい、はい、そういう感じですか？
どっちもありです。
もう一個は、
映画の話をしてるの、タイトルを設定してでもいいし、
はい、
最近この映画面白かったよっていうのをシェアするのでもいいし、
あ、
読書会みたいなのもいいですね。
あ、これでも紹介って結構難しいですよね。
難しかったです。
やっぱりその映画の筋をなぞっても、
はい、
しょうがないっていうか、まあ、浜村淳さんに怒られますけど、まあ、そういうものもあるし、
はい、
あとバックボーンきちっとね、
はい、
知っているかっていうと、それを調べるのもなかなか難しいから、うん、まあちょっと頑張ってパンフレット買うとかもあるかもしれませんし、はい、あとはそのどういう風な制作状況で作られたかとかね、うんうん、あとまあ主演の役者さんの、まあ、はい、なんていう人柄みたいなこととか、はい、そういうのも興味があったりもするでしょうけど、
うん、
なかなかそれをね的確にこうまとめて説明するのが難しそうな、
過去のも大変なのに言うのはもっと大変でしたね、今言ってみたら、
うん、はい、まあ、できたらね見ても気楽に話すっていうのもいいかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、
映画はねその2時間に情報がキューッと詰まってるから、
はい、
それをやっぱ解放するっていう意味では、
うん、
なんかこうギュッとこうなんていうかな、短い時間で、
はい、
見たものをやっぱ喋るっていうのは、
うん、
まあ、シンプルっすけどね、
うん、
シンプルっすけど楽しいかもしれないですよね、うん、
やってみたいですね、
うん、まあね、週によっては面白い面白くないいろいろあると思いますが、
はい、
また映画ね、
はい、
取り上げられれば、
そうですね、
はい、特に面白い映画に関してはね、
はい、
ちょっとずつ一本でもねご紹介してもいいかもしれませんが、
はい
はい、今回は、まあ、とにかく最近豊作なので、
はい、
映画時間がある人は行こうと、
映画館に行ってみようってことですね、
ということですね、はい、まあ、ちなみに打ち上げ花火は、
はい、
行かなくても、
行っても
行かなくてもいい、
は
い、
特に原作を知ってる人は行かなくてもいいかなって、はい、
最後そんな付け加えしなくてもよかったですね、はい、じゃあみんな新幹線行きましょう、
新幹線行きましょう、
はい、ということで今日は、はい、メディア覗き映画編でございました、はい、
ありがとうございました。